恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヘブル人の手紙の第11章5節6節。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。以上のところから、神に移されたエノクと題して御言葉を味わいましょう。いよいよ12月に入り、クリスマス集会も今週からスタートいたします。クリスマス本番といった感じです。毎年クリスマスは一年で一番寒くて一番暗い季節にやってきます。もちろんそれは北半球でそうなのです。南半球、スティーブン先生の南アフリカでは一番暑い季節にやってくるわけですが、今年のクリスマスも季節的だけではなくて世相的にも明るさの見えない厳しい状態のうちに迎えることになります。不景気、失業者の群れ、就職難、連続して起こっている凶悪事件、増え続ける学校の暴力事件、広がり続ける新型インフルエンザ、第二のベトナム戦争かと言われるアフガニスタンの戦争、上げ始めたらキリがない状況です。一体どこに光が、どこに出口があるのかと、いや光は出口はないのかもと絶望的な気持ちに多くの人々が陥っています。そんな時代にあってクリスマスメッセージが力強く語られていくのです。ヨハネ一章五節。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。誠の光と言われるイエス・キリストが、この暗い世界を照らすために来られたのです。この方に光があり、命があり、希望があり、本当の豊かな人生があるのです。私たちは2000年前に、この地上で実際に起こった、出来事としてのクリスマスの事件を知っています。この出来事は決して単なる希望とか単なる宗教的なお話などではないのです。また、私たちは2000年前の歴史上に実際に起きた出来事を振り返るだけではないのです。旧約聖書の時代の人々は救い主の来られるという約束、予言を知らされて、それを信じて、期待して、実現を待っていました。そしてそれが本当に実現して、イエス・キリストが来られ、救いを成就してくださったのです。今や、新約聖書の時代に生かされている私たちは、過去に救いを実現してくださったイエス・キリストを振り返り、それを確認し、信じて救いをいただくのですが、それだけではありません。その救いを完成してくださるために、再び来てくださるというイエス・キリストを待っているのです。クリスマスに来られたイエス・キリスト、その出来事のことを初臨と言います。初日の初に臨時の臨、初臨と言います。私たちを罪から救うために、十字架にかかるために来られたのが初臨です。そのイエス様がもう一度来られると聖書は繰り返し繰り返し予言し、その来られるイエス・キリストを迎えられるように準備していなさいと、待っていなさいと聖書は言うのです。これを再臨と言います。再び望む再臨。今度はこの世界を救うためではなくて、 この世界を裁くために来られるというのです。そしていつイエス様が来られてもいいように備えをして待っていなさいというのです。その時、驚くべきことが全世界で同時に起こります。もしもです。日本時間の今日の12時を期して、イエス様が再び来られたら、一体どういうことが起こるでしょう。12時。あと1時間。もしかするとちょうど、教会の皆さんは食堂でおうどんをすすったり、ある方は家に帰って、家事をしているかもしれません。イエス・キリストを救い主と信じるすべての人が、その時を期して、全世界で瞬間的に生きたまま天に上げられるというんです。皆さん信じられます？全世界に何億というクリスチャンたちがいますが、この何億というクリスチャンたちが一斉に消えちゃうんです。あちらでトラックが暴走しています。え、どうした？運転手がいないのです。クリスチャンの新谷というですね、運転手が消えちゃったって言うんです。こちらで、お母ちゃんがいなくなっちゃった。会社で突然いなくなっちゃった。驚くべきことが起こるというのです。そんなバカな、多くの人たちは考えます。しかし聖書にそう書いているのです。テサロニケ第一、4章16、17。主は、号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それから、キリストにある死者が、まず初めに蘇り、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。この再臨という予言は、あまりにも不思議で、ありえないと疑ったり無視する人々が多くいます。それに、その予言がなされてからすでに2000年という時が経っています。未だに実現してはいない、していないではないかと、あざける人々もいます。しかし、皆さんぜひ、そんなバカなと否定し笑う前に、冷静になって考えてみてほしいのです。神が人となって私たちを罪から救うために来られるという予言が、様々な予言が、すなわちイエス・キリストの生涯にわたる数多くの予言が聖書の中に数多く散りばめられていて、そういった予言が驚くべき的確性を持ってイエス・キリストという一人の方によって実現していきました。イエス・キリストの予言が全て実現するという確率はまさにゼロに等しいぐらいありえないほどの確率。しかしそれらが全て実現したということを私たちは知っています。神が人となってこの世界に来られるという予言でさえもバカな、ありえない。しかしそれが実現したということを私たちは知った上で、主が再び来られるというこの予言がそんなことと嘲笑っていいのでしょうか。もしも主が再び来られたら、実はそれが人が救われるための恵みの時、救いの日の終了の時です。救いの門が閉ざされる時です。その後で、いくら後悔しても、いくら泣き叫んでも、もはや救いの戸は開けないのです。だから、神様は、第二ペテロ三章を見ると、一人でも滅びることがないようにと、忍耐に忍耐を重ねて、その終わりの時を待っている、伸ばしておられるというのです。だから、なんだ2000年も経っても、まだ何も起こらないじゃないか、私たちはそれを神の忍耐のゆえと知らされているのです。再臨の時には、 イエス・キリストを信じてすでに死んでいる人々が、なんと、新しい復活、蘇りの栄光の体を与えられて復活します。私さんの教会墓地にも、すでに大勢の方々が信仰を持って亡くなって葬られています。あの場所は、なんと、ただ過去の思い出の場所ではなくして、希望の場所です。なんとそこで、大勢の方々が栄光の体を持って蘇り、もしも生き残っていたら私たちも一瞬のうちに栄光の体に変えられて死ぬことなく天に上げられるというのです。そんなバカな話という私たちに聖書は死ぬことなく生きたままで天に上げられた二人の人物を指さして、これが再臨の方だよと教えるのです。一人は預言者エリア。生きたまま上げられて、火の馬車に乗って天に上がっていかれました。行きました。そしてもう一人が今日の主人公のエノクです。今日の聖書箇所、ヘブル 11-5 をもう一度お読みします。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。この短い一節の中に3回も移されるという言葉が用いられています。この死ぬことなく天に移されたエノクは創世記の5章に登場してきます。そこで今朝はぜひ創世記の5章を開いておいていただきたいのです。聖書の一番最初の本、創世記の第5章。この5章には最初の人アダムから始まってセツ、エノシュ、ケナン、マハラルエル、エレデ、エノク、メトシェラ、レメク、ノアと10代の人物の系図が描かれています。その5章をずーっと読んでいくと、私たちは自分が広大な寂しい墓地に立たされているような気持ちにさせられます。一つ一つの墓石には、その人生が一つの決まり文句でまとめられています。生きて、産んで、死んだ。生きて、産んで、死んだ。他に何か書くことあったでしょうにと思うのですが、書くべきことは、何年生きて、娘と息子を産んで、そして死んだ。生きて、産んで、死んだしか、書くことはなかったかのようです。そこを読んでいくと皆さんはきっと一人一人の寿命の長さに驚かされるでしょう。エノクの子供メトシェラがギネスブックものです。969年生きているのです。969歳で亡くなったというのです。この寿命の長さについては今日はそのことに触れる時間がありませんので、しかし私はこれはそのまま信じています。生きて、一生苦しんで職を得なければならなくなった罪人、生きる苦しみを重ねて、産んで、身ごもりの苦しみ、育てる苦しみ、そして死んだ、ついに土に帰る。ところがです、このたくさんの墓石を一つ一つ辿っていくうちに、一つだけ違う墓石が見つかるのです。いや、墓石がないかもしれません。墓じゃないから。なあち一人、エノクのものは他と違います。21節からお読みします。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子、娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。エノクの人生は、生きて、産んで、死んだでは表しきれないものがあったのです。神と共に歩んだ。この言葉が2回繰り返されます。メトシェラを産んで後、 300年神と共に歩んだ。エノクが神と共に歩んだのは、彼が65歳の時、人の子の親になってからというような表現になっています。エノクが生きていた時代も、ノアの時代と同じく悪が増大し、混乱と穢れに満ちたものだったのです。そんな人々の中で、エノクも彼らと同じく同じ罪の中を歩んでいたのではないでしょうか。ところが、エノクが親になって変えられたのです。親になって、彼は人生が変わったかのようです。この子は私を頼りに生きている。そして私を見習って生きている。子供の本当に純粋な眼差しにあって、エノクはもういい加減な生き方はできない。そんな思いが彼をして神へと導いていったかのようです。そして神と共に歩む者へと変えたかのように見えます。さて、神と共に歩むとはどういうことでしょう。四つのことでまとめてみました。神と共に歩む第一は、神を信頼して生きるということ。私は、神と共に歩むというこの言葉から連想するのは、お父さんお母さんに手を引かれて嬉しそうに歩く子供の姿です。子供は強くて優しいお父さんの手に支えられ守られて信頼しきって安心して歩んでいます。小さくても親がその手で子供の手を握ってくだされば子供は歩くことができる、迷うことなく危険に遭うことなく歩むことができる。そのように私たちも自分が愚かで弱い存在、それを認めて、だからこそ神様の力に、神様の助けに頼って生きていくのです。まさに神様に手を取られて歩く人生、それが神と共に歩むということのように見えます。古い聖歌のお持ちの方は、聖歌の651番、なんと、素敵な聖歌なのに、総合版新しい聖歌では、これがカットされちゃいました。それはカットしないでと思うのですが、司法のアウトラインのところに歌詞を書いておきましたが、651番の1番を一緒に歌ってみたいのです。主が私の手を取ってくださいます。主が私の手を取ってくださいます。どうして怖がったり、逃げたりするでしょう。優しい主の手にすべてを任せて旅ができるとは何たる恵みでしょう。まさにこの賛美の通り、神と共に歩むとは主が手を取って一緒に歩いてくださる、まさに人生。第二番目に、神と共に歩む人生は、神に従順に生きるということでしょう。エノク、この名前の意味は、従う者ということです。神と共に歩む、一緒に歩むには、ペースを合わせて、方向が同じでなければ、共に歩むことができません。共に歩むの反対は、ペースバラバラ、方向まちまちの状態です。私と家内が一緒に歩くときみたい。若い頃は私が先をさっさっさっさと歩いて、家内が後ろから潮らしく一生懸命ついてきました。今は私が後になって、ちょっとゆっくり歩いてくれようと頼む始末なんですが、なかなかペースが合わない。皆さん心のペース合ってますから心配なく。結婚生活は まさに人生を共に歩む生活が期待されます。同じ屋根の下に住んでいても、決して共に歩むということが自動的に自然にできるものではありません。愛と調和を保ち、同じ方向を向いて歩かなければ、不協和音で犬も食わない状態になってしまいます。アメリカのある心理学者は、幸福な家庭を築くには、5つの T、T ですね。5つの T が大切だと教えています。とても興味深いので、手法に書いていませんが、メモを取った方がいいかもしれませんよ。第1番目の T は、タイム。すなわち、一緒に過ごす時間を持つこと。タイム。第2番目に、together。一緒にすることを持つこと。一緒に何かをするということ。第3番目に、talk。会話を多く持つ。共によく会話をするということ。第4番目、trust。trust。信頼し合うということ。信頼するということ。そして第5番目に、touch。よく触れ合うということ。ベタベタしなさいということです。ね。田中兄弟姉妹。そう言わなくても、新婚さんはベタベタしますが、新婚だけじゃなくて、年を重ねても、ぜひ、ベタベタしましょう。人前では、日本人は、遠慮しながら、しかし、本当にタッチすることは大切です。さあ、しかしこの T は、ただ夫婦だけではありません。本当に人間関係は、5つの T が大切だなぁと、つくづく思わされるのですが、しかしそれはまた、神様との関係においても、この T は、そのまま当てはまると思うのです。そして神と共に歩むためには、私たちが神様の御心を聞き、それを行っていく必要があります。ミカ6章の8節は、それを的確に教えてくれています。ミカ6の8。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ、公義を行い、誠実を愛し、へりくだって、あなたの神と共に歩むことではないか。神と共に歩む第3番目は、それは神様との豊かな交わりに生きるということでしょう。神様と豊かな交わりの中に生きる。最初の人、アダムは、罪を犯す以前、エデンの園で毎日、そよ風の吹く涼しい頃、主との交わり、会話を楽しんでいたようです。しかし、罪を犯して、エデンの園を追放されてからは、そうした楽しい主との語らいが途絶えてしまったのです。ところがです、創世記の4章の26節を見ると、興味深い言葉が出てきます。アダムの子供、セツの時代になって、セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。すごい言葉です。なんと、セツが、エノシが生まれてから、このエノシという名前の意味は弱いものという意味です。セツは、自らの弱さ、愚かさを深く知らされて、へりくだって、神を仰いで祈ることを始めた、主の名を呼び、祈ることを始めたというのです。そして、それからさらに子孫が下って、エノクも、人の子の親になって、自分の弱さ、愚かさを知らされて、ただ神に祈り、神に頼るものとなったのです。神様との深い交わりの中に、エノクも生き始めたのです。報告でもありましたように、命の言葉社から、ディボーションガイド、マナが創刊されて、9月号から12月号まで来ました。実はこれまでは準備体操、鳴らし運転みたいなものでして、2010年の1月号からが、いよいよ本番なのです。そして3年サイクルで、旧約聖書が1回、 新約聖書が2回通読でき、それを深く味わうことができるように編集されています。すでに9月号から12月号まで、始めている方々が20人ほど、もうこの教会にもいらっしゃるんですが、皆さんから豊かに祝されているという証を聞いて喜んでいます。1月号からは、私もその執筆に携わっていますので、コマーシャルが入っているのです。神と共に歩むとは、毎日主との交わりに生きる、なわちデボーションに生きる。それがとても大切なのです。それが神と共に歩む。第4番目に、神と共に歩むとは、神の栄光を表しつつ生きていくということです。神と共に歩む。よく聖書で歩むという言葉が使われますが、この歩むという言葉は日常生活を表しているのです。何か特別なことではなくて、平凡な日常生活の中で神様の素晴らしさを表しながら生きていく。これが神と共に歩むということです。第一コリント10の31で、こういうわけであなた方は、食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光のため、栄光を表すためにしなさいとあります。日常生活の中で、最も日常的、個人的、平凡な営みである、食べるとか飲むという、これは信仰とは関係ないでしょう、と思えるような一番日常的なことにおいてでも、ただ神の栄光を表すためにしなさいというのです。これは驚くべきことです。ある旅行者がある町に滞在していました。泊まっている宿で、ある昼間、窓際に座っていると、急に辺り一面にかぐわしい香りが漂ってきたというのです。驚いた旅人が宿の主人に尋ねました。急に良い香りが漂ってきました。一体どういうことですかと言うと、宿の主人は笑って答えました。ご存知なかったのですか？この町には有名な香水工場があるのです。そこで働いている人々が一斉にお昼休みのために出てきたのです。すなわち、その香水の香りを体に服につけて出てきたために周り一面が香りで満たされたわけです。モーセが40日40夜栄光輝く首都シナイの山の上で対面をして、そして山を降りてきたとき、なんとモーセの顔は主の栄光がこびりついたようになって顔が輝いていたというのです。主との深い交わりの中で過ごすことによって、私たちの顔に、表情に、何気ない言葉に、態度に、生き方に、主の栄光の輝きが移り、かぐわしい香りが移り、人々の前にそれが表されるとしたら、それはなんと素晴らしいことでしょう。ある牧師夫人が、歳をとって、認知症の症状が出てきたそうです。そして次第に言葉を失ってしまったというのです。そして最後に残ったのはたった三つの言葉だけだったそうです。まあ素敵。ありがとう。よかったですね。なんとこの牧師夫人はこの三つの言葉だけを残して、他は全然言葉が出ない。でも会う人ごとに何かあると、まあ素敵。よかったですね。ありがとう。これを繰り返すようになったというのです。素敵だと思いません？私もだんだんボケが始まっているんじゃないかと思うんですけど、私がボケて三つの言葉を残ったらどんな言葉でしょう？こんちくしょう！バカだれ！嘘だろ！まあ、そんな言葉ばっかりを口走るようになったら、うわぁ、恐ろしいことです。でも本当に生きてきたように老いてゆき、そして死んでいくのですから、今という時から本当に自らを主にあって磨いていただかなくてはいけない、言葉を本当に磨いていただかなくてはいけないことをつくづく思わされるのです。さあ、 そのようにエノクは神と共に歩んできました。そんな一日一日を重ねて、そんなエノクに異変が起きました。彼が365歳の時、まだ当時の平均寿命からすれば半分にも達していない、私たちの感覚からすれば30代ほどです。30代ほどの時に突然エノクがいなくなったのです。行方不明、現代でしたらもしかしたら北朝鮮に拉致されたのかというような事件が起きたのです。日本では昔、突然誰かいなくなると神隠しと言いましたが、まさに神隠しのように姿が見えなくなってしまいました。創世記5章24節は、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。この神が彼を取られたので彼はいなくなったを直訳で読んでみると、こうなるんです。彼はいなくなった。なぜなら、取られたのだ。彼を、神が。こういう順序で言葉が並びます。すなわち、真っ先に、彼はいなくなったという驚きがそこに表されているのです。ここに、人生の本当の勝利者の姿を見るのです。エノクがいなくなったとき、人々は驚くほど大きな、ぽっかりと開いた穴を見たのです。ぽっかりと、エノクのいたときの、いた席が空いているのに気づかされ、驚かされたのです。その存在の大きさ、大切さを知らされたのです。昨年、私にとって大切な存在であったパックス宣教師が天に召されてしまいました。葬儀には行けませんでしたので、日を改めて四国の高松の先生のお宅をお尋ねさせていただきました。その時、奥様がリビングの一つの指を、椅子を指さして、そこが主人の一番お気に入りの場所でした。いつもそこに座っていました。横山先生もそこに座って、とですね、言われて、私もですね、そこに座らせていただいたのですが、その椅子は、各種宣教師がいつも座っていたんだとわかるように、真ん中がくぼんでいました。その真ん中のくぼんでしまった、主のいなくなった、その椅子を見ながら、実は私は大牧宏という俳人の句を思い出したのです。こんな俳句があるのです。遠い巣に命のくぼみしかとあり。遠い巣に命のくぼみしかとあり。この句で読まれているその遠い巣、その遠い巣にいつも座っていた人物ももういなくなったのでしょう。しかし、くぼみが見えるのです。それを命のくぼみと呼んだのです。これがすごいところです。命のくぼみしかとあり。今年はさらにマーチン先生、そして小畑進先生という命のくぼみを見せられています。感じさせられています。よく棺の蓋が閉められてから、その人の人生が計られると言われます。エノクがいなくなってから、その存在の大きさが人々を驚かしたのです。創世記の4章には、エノクとは全く逆の人生を歩いたレメクという人物が登場しますが、きっとレメクが死んだ時、家族や周りの人たちは、ほっとしたでしょう。ほっとしたに違いないのです。ああ、とうとうレメクが死んでくれた。エノクが死んだとき、周りの人々は、はっとしたのです。私たちが死んだとき、人々は、はっとするか、ほっとするか、どうなんでしょう。横山牧師が死んだ。しかし、エノクの場合は、それだけではありませんでした。彼はいない。なぜなら、神に取られたのだ。人々は、 エノクがいなくなった後で、自然にその目を天に、神様にと向けたのです。エノクはいつも神様と一緒だった。私たちの目から隠れたということを考えられる理由はただ一つ。神様が彼を取られたのだ。エノクは地上の歩みの最後に人々の目を神様に向けさせました。ここにこそ本当の人生の勝利者を見るのです。どんなに大事業を起こしても、莫大な遺産を残しても、多くの業績を残しても、名声を博しても、それを称賛する記念碑や銅像が建てられても、それは勝利者の印ではありません。パウロはこう語ります。生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。生きるにしても、死ぬにしても、たった一つの願いは、キリストが崇められること。まさに、エノクは、取られることによって人々の目を神に向けさせたのです。神を人々は褒めたのです。ヘブル書11章の5節は、エノクを信仰の人、神に喜ばれていたことが明かしされていましたと紹介します。エノクにとって信仰とは、神と共に歩むということでした。300年間、神と共に歩むことによって、神に喜ばれ、人々の目を神様に向けさせたのです。さあ、私たちの人生はどうでしょう。生きて、産んで、死んだでしょうか。それとも、神と共に歩んだ。神が彼を彼女を取られたので、彼は彼女はいなくなったでしょうか。今日、私たちはどちらの人生を生きるのか、選択を迫られています。私も神と共に歩む、その人生をさらに続けていきたい、そう願わないでしょうか。一緒に祈りましょう。天の父様、この朝私たちに、エノクの生涯を聖書の中に辿らせながら、あなたはエノクのように私たちが信仰を持って神と共に歩むことを望んでおられることを知らされます。神と共に歩む、美しい言葉ですが、しかし果たして私は今日も朝起きてからこの時間まで神と共に歩んできただろうか。一週間の歩みを振り返って、神と共に歩んだ一週間だっただろうか。そう問われると、本当に恥ずかしくなります。神様の手を振り切って、自分勝手に歩き、神様抜きで、ただひたすら自分の思いのままに、自分の名誉のために、生き、働き、すべてのことをしてきたのではないかと問われます。まさにそれこそが、ただ生きて、産んで、死んだの人生に、落ち込んでしまう理由だと知らされました。弱くて、愚かで、何もできない私たちですが、しかしあなたが私たちの手を取って、一緒に歩いてくださるので、私たちの手をあなたに、今、明け渡します。どうぞこんな私ですが、今日から始まる一週間や、あなたが天に私を取られるその日まで、どうぞ手を取り、共に歩み続けてくださるようにと、神と共に歩く人生を生きることができますように、そして具体的な日々の平凡な生活の中でこそ、神と共に歩くことを私たちが、身につけていくことができますように、そのためにいつも深くあなたと交わり、あなたと会話しながら、あなたに聞きながら、あなたに訴えながら、何でもあなたと相談づけで歩くことができますように、どうぞ導いてください。お一人お一人があなたから親しい愛の呼びかけをいただき、さあ私と一緒に歩こうと呼びかけられていることを覚えて、お一人お一人がそのように応答できますように、 感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。